修法の報告欄にありますように当教会の5名の兄弟姉妹と、アンサンブルに関わる3名の者たちが今年、成人を迎えなさいました。今日は第一礼拝で1人の兄弟の成人祝福式を執り行わせていただきましたし、この第二礼拝においては2人の姉妹の教会の方の成人祝福の時を待たせていただきたいと思います。皆さんも心合わせていただければと思います。さて、メッセージの最初からちょっと皆さんに自ら問いかけていただきたいなと思って3つのことを問いかけたいと思います。それは自分自身と教会ということとこれペアになっておりますので必ず合わせて問いかけますが、1つ目のことは皆様方お一人お一人イエス様とどういうお出会いをなさいましたでしょうか。マイク順番に持ってまいりますからって言いませんから、祈祷会はそういうことあるんですが、どうぞ問いかけ、どういう出会いをなさっただろうか。いろんな出会いがあると思うんです。で、キリストと出会うということはまた教会とどういうお出会いをなさいましたかということにつながると思うんですね。私のようにイエス様に出会ってからといいますか、教会行ったものもおりますし、大体教会に最初出会うことが最初かなと思うんですが、教会とどういう出会いをなさっただろうか、時に振り返ってみることが大事じゃないかなと思います。で、二つ目に問いかけたいのは、最初からなんか哲学的な話しますが、あなたは自分とは何であると自覚していらっしゃいますか。自分とは一体何であるか。合わせて、あなたは教会とは何であると理解していらっしゃるでしょうか。三つ目の問いかけですが、お一人お一人、あなたは自分は何をしたらよいとお考えでしょうか。何をしたらいい。合わせて、教会は何をすべきだとお考えだろうか。普段はあまり問いかけないんですけれども、何かですね、転機を迎える、今日成人祝一つの年の転機、人生の節々、それ転機を迎えるときとか、またなんかこう危機的なことに思想をしますと、こうしたことの問いかけに私たちは考えさせていただける、問いかけていただけるときかと思います。お祈りにもありましたが、阪神淡路大震災25年目ということで、ある意味ではその危機のときに問いかけるということも、また明日の信徒大会もそうしたことの問いかけのときであろうかと思っております。何らかの岐路に立たされるとき、そういうことがあるいは真面目に問いかけるときかもしれませんですね。さて、少しく対抗節、そしてクリスマス、年末と年始の礼拝が続きまして、順番に語ってきたところから離れていたんですが、もう一度、いつものようにエフェソの信徒への手紙に帰ってまいりました。今日は7節から16節のところでありますが、昨年11月だったでしょうか、1節から6節を開かさせていただきましたけれども、1節から6節のところを言いますと、語りかけがあなた方と語りかけています。あなた方は、でこのあなた方というのは、このパウロ先生がエフェソを中心としたあの地域の教会に、そこには神様の選びの民と言われたユダヤ人もおりましたでしょうし、そしてこのあなた方の中にはユダヤ人以外のいわゆる異邦人、私たちもそうですね、そういう人々にこう語りかけられている神様の招き、その招きを受けた者はユダヤ人であろうが異邦人であろうが誰しもが一つにされている。イエス様はただお一人の方です。聖書の御言葉も、この聖書は一つ、信仰も一つという、バプテスマも一つ、いろいろ考え、一つにされていくという、そのことが語られてまして、そして今日取り上げていただきました7節から16節は、そのことを前提にしまして、パウロ先生、ここから、あなた方から私たちという呼びかけに変わっていきます。私たち。7節最初の私たちも、私たち一人一人のところ、私たちと、私たちになってまいります。一つにされているものの中に、私たちはそれぞれ様々、 多様なその姿がこう、まあ、これは教会の姿でありますが描かれています。まあ、いろんな色があると言いますけれども、そういう姿がここに描かれていますね。こうした一つにされて、まあ、一致するというよく使いますけれども、その中にさまざまな多様な色の違ったしかし一つのキリストの体なる教会において、それはどのような目的と意味を持っているのかということを語りかけているのが今日の箇所であります。でこの話するともうなんか見言葉に対してこう閉ざされたら困るんですが、上手に聞いてほしいんですが、この聖書の中で説教するもの一番困る箇所のいくつかの一つなんです。今日の箇所非常に苦心させられるところなんです。いくつかの聖書翻訳を見たらそれよくわかるんですが、まあ、それら全部含まれて語りたいと思っておりますけれども、こういう話しますともう今日の話聞くのやめようかと思わないでくださいね。できるだけ丁寧に分かりやすく話しますので、でも大切なことを語っている箇所かと思っております。今日の説教では何を目的目指して生きるのかと題させていただきましたが、いろいろこう何度もこう読みながら先人たちがこの聖書の言葉を味わってきたものを文章にして残してやってくれるものも読ませていただきながら、ああ一つのメッセージがあるなということに気づかされました。それは13節なんです。13節ご覧ください。いい日本語だなと私は思っているんですが、13節に、ついには私たちは皆、ついには、ここまで至りました、最終的にここまで至りました、ついには、一つされている私たちは皆、いろんな多様な姿があるんだけど、私たちは皆、ここに行き着くんだということを言っているんです。ああこの7節から16節、いやエフェソの信徒の手紙は言いたいとこれだなということにこう読みながらこう教えられております。ついには私たちは皆、ここにぐーっと集約されている。ついには私たちはどこを目標として目指しているのかっていう、そういう意味合いの言葉です。エフェソの信徒の手紙の2章で、ああこう分かりやすかったなと思う箇所ですが、もともと私たちは神様から離れ神に背を向けていたものだ。いやそれを聖書では死んでいたものだと言うんです。神抜きの人生を見ていた、そんな私たちを神様の方から憐れんでくださって、本当に恵みを持ってご自身の一人をイエス様をお送りくださった。その一番大事なクライマックスがこの御子イエス様を、本来おかかりになる必要がなかったお方なんですが、私たちに代わって十字架におかかりになって身代わりの死を遂げてくださった。もうこの話は毎週しますから、もう耳慣れてしまっているところがあるんですが、とてつもないことをしてくださった。神が自ら、神であるイエス様が父なる神様から捨てられてくださったところが、私たちに代わって神に背を向けていた私たちの罪を全く許し、清め続ける。そして死の恐怖にあるものに対して、肉体の死を私たちは経験しますけれども、死に打ち勝つことのできる、その救いの道、イエス・キリストが復活してくださった。そのイエス様と信仰によって結び合わされたものも、本当に新たに全く新しくこう、生まれ変わらさせていただくことができる。復活の命に預からさせていただきました。滅びからも永遠の救いにそこから解き放って預からさせてくださった。いわゆる私たちは神様のものとされた特別なものです。どうぞ知ってください。クリスチャン特別な人です。数的には少ないかもしれませんが、特別な選ばれた、まあ、全ての人はその恵みに預かっていただきたいわけですが、そういうものであります。そんな私たちが日々に歩む生活の中で最終的に何を目標として、ゴールとして、こうして私たちは皆というところにどこを目指しているのか、何を究極の希望としているのか、実はこの13節はその一つのことを思い起こさせてくださるお言葉であります。このエフェソの町、そこにあった教会、その周辺にあった諸教会の人々とともにですね、今私たちにも何を 希望として目指しながら生きているのかを伝えようとしていらっしゃる箇所でもあります。考えてみますと、私たちは毎日毎日の生活の中でそれぞれの持ち場立場においていろんなものに追いかけられているか言いますか、追いまくられているところが現実じゃないでしょうか。新しい年になりまして皆さん仕事に追われている方もいらっしゃるでしょうし、学びと言いますか勉学に追われていらっしゃる方もあるでしょうし、生活を維持するための作業とか、そして雑事というものに追われていらっしゃる方もあるでしょうし、いや家計のやりくりで追われてますという方も終わりかもしれません。いや自分の家族のために配慮することに追われていますという方もあるかもしれません。まあ、年の初め元旦礼拝で詩編23編の6節から恵みに追われるということを言いましたけれども、現実は、まあ、もちろん恵みに追われているんですけれども、まあ、牧師である私も奉仕に追われるとかね、まあ、こういうふうに使うことになります。人によって何かに追われる日々であるでしょう。内容は違うでしょう。しかしそうしたものに追われる日々を送っているとあっという間に日が過ぎていく。この地上のことでそこにばっかり目が向いていく。私も時々気をつけなきゃならないです。お使いする奉仕のことでぐずっと割れているとこの地上のことだけでこういつも現実のことだけでこう、振り回されている時があるんですが、しかしあなたの目も心も魂もどこを向いてますかと問いかけられる。これはお一人お一人に対する問いかけだと思います。その現実の中で私たちは喜んだり悲しんだり楽しんだり苦しんだり笑ったり泣いたり上がったり下がったりと言いますけれど、時にはガーッとよかったなと思うと沈み込んでしまったり、また1月の終わりから2月にかけてご誕生なさった方の検知式も取り行わさせていただきますが、新しい命が誕生した大きな喜びですとともに、毎週毎週の週報をこう見ていただきますと、誰々さんが入院されました、祈ってください、どなたかがご昇天なさいました、天国のお望みをいただきながらもやっぱり悲しみを覚える時であります。天にも昇ったかなという思いとともにですね、どん底にドーンと突き落とされるような、そんなことを経験することもありかなと思うんですね。ところがですね、そうした上り下りのことはまさに天に昇る、黄泉にまで下ると先ほど使徒信条で告白しました、そういう経験をそこでしないんです。やっぱり地上でのことですね。今年もあの子供たちが帰ってきまして、最近昔のことをよく思い出すようになったのでこの話も聞いてほしいんですが、幼い時にはよくあの安くつくですね、安くつくは余計かもしれませんが、遊園地によく連れて行ってあのジェットコースターをよく乗せたんです。で子供さんに親両親二人ですか、みんな対応が全然違うんです。長男はまあ性格も出てきます。あのジェットコースター乗ってもうわーっとこう行くんです。ぐわーっと降りるところでもあんなことするなと思う。で長女はじーっとしてニヤーっと笑ってる。出て性格出てきます。末っ子は怖いから下じーっと見てる。母親は怖いから乗りません。父親はそう、私も怖い方ですがこう乗る。みんな違うんですね。なのでずっとこうなりますでしょう。でも考えてみれば地上のことなんですよ。登ったり上がったり怖かったり、まあ、こういう令和の方が分かりやすい方もしてるんですが、案外私たちはそういうことで、ああよかったかーとなってガーッと落とされるというのはやっぱり経験します。地上のことばかりに目を向けてまいりますと、それが全てであるかのようにして私たちはこう振り回されることがあるんです。しかしついには私たちは皆、ついには私たちは皆、この地上のいろんな束縛拘束から解放される。ついには私たちは皆、イエス・キリストはどんなお方であったかというと、戻っていただきたいんですが、9節と10節ご覧ください。4章の9節10節に、登ったというのですから低いところ、
地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、諸々の人、天よりもさらに高く昇られたのです。
これイエス様のこと言ってるんです。
私たちの救いのために来てくださった、降りてきてくださった方が、再び死んで復活されて昇っていかれた。そのお方が、今、聖霊によって、イエス様が私たちと共におられるっていう。私たちが歩むときにイエス様が共におられるというのは、そういう理解の中で歩みをさせていただいておりますが、そして私たちは導かれているわけですね。そういう私たちが、ついには私たちは皆、13節もう一度言いますね。ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。これがね、実は本当に多くの説教者を苦しめてきた、苦しめてきたというか、言葉なんです。成熟する、成熟した人間ってどの段階言うんですかって言うんです。キリスト様ですよという人もありますし、いや、これは教会のことだという人もいますし、これから私たちが採用してようとする聖書は、完全なものというふうに翻訳しているの。いい訳だなと思っています。まあ、それはともかくとしまして。目的、ついには私たちは皆、確かにイエス様によって信仰が成熟していくんですけど、ゴールは完全なもの、完成されたもの。いずれ私たちは信仰的には霊的にはこう成熟していきますけれども、やっぱり肉体は衰えていく。そして中において完全なもの、完成された、究極は十字架に死んで蘇ってくださったイエス・キリスト様と一つにされたものは、この肉体は朽ちていきますけれども、復活の体、霊の体に蘇らせていただくという、そのゴールを知っているわけですね。我らが目指すのはそこを知っているわけです。しかし地上のことで振り回されていますと、いつの間にか、ここでは分かっていて、頭で分かっていても、いつしか忘れてしまっているだけ。ついに私たちは皆、これから話す人は関西聖書神学校の学生じゃなくて、私が親しくしている聖書学院の先生から聞いた話ですが、そのうち池口神学生も来年、今年も一生懸命書かなきゃならない卒業研究なんですが、大体みんな、ごめんなさい、すごい題つけるんですよ。なんとかの一考察とかね、内容見たらええと思うときは、いやいや、そんな失礼ですね、難しい題つけるんですが、その一人の神学生がこんな題つけたという。天国道中膝くり。で、内容はすごく良かったそうです。東海道中膝くりげてありますね。十遍者一句の。東海道を渡っていくの。膝で、くりげですから、馬のことですか。一歩一歩こう踏んで、この目的地に行くという。その言葉を引用してですね、天国に向かって天国道中膝くりげという。どっかで言ってたような気もするんですけれども、一人の神学生がそういう題をつけてルーザーと書いていったんです。その結論を見たときに、まあ私は直接見たわけじゃないですが、その先生おっしゃる、いいこと書いてたよって。結論は、その一人の生涯伝道者になろうとする者が、改めて自分の生涯と奉仕と歩みがどこに向かっているのかということを、確かな確信をいただいて、今の自分を振り返ることができるという、そうした結論に至った論、論文というか文書だったそうです。天国道中、これ皆さん、私たちと一緒じゃないでしょうか。どこを目指して、こうして私たちは皆どこ向かっているんでしょう。そこに至るまで望みを持ち続け、今を生きる神のものとされている。この大事な話が長くなりましたが、エフェソの信徒の手紙の4章の7節から16節は、そのことをしっかり押さえておかないと理想論ではある箇所なんです。さて、見てまいりましょう。ついにはこうして、ついには私たちは皆、ついには私たちは皆と、究極の完成の目的、その至るまでのこの成熟、成熟していくということを語りつつ、じゃあ今をどう生きるのか方向付けしているんです。その方向付けは、教会と切り離すことはできないと言っています。 どのように導かれていくのか。14節ご覧くださいませ。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、まあ風のように変わりやすいさまざまな教え考え、そんなものに振り回されないって言ってるんです。どのように生きていくのか。15節。むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリスト様の愛に根ざして私たちは信仰と知識を得て一つになって目指してキリストに向かって進んでいくんです。そのために目に見える教会においてもいろんな人が、多様な人が集まっている。そこに賜物が一人一人に与えられている。誰がそのようにしてくださったのですか。7節戻ってください。7節。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。どうぞこのところよく噛み締めたいんです。一人一人に神様の側の方ですよ。神様のご計画と神様のお考えと神様の御心と神様の計りに従って一人一人に恵みによって賜物が与えられているというんです。でその中にはイエス様が具体的には11節、12節に書いてありますが、ここにはよく教職と言われる伝道者の、まあ、今日同じような働きの一つのものにされていろいろありますけれども、もう一度11節12節に言いますと、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。この最初の3つがおそらくこう一つの教会に定住することなくいろんな広い働きをした人を指していると思われますし、牧者教師というのは今日の牧師であり伝道者であると、そう理解していいと思いますけれども、何のためにその賜物を恵みとして与えられたのかというと、11節、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、そのように賜物が与えられたのは一人一人の生徒、信徒の皆さんが整えられて、霊的にも実際的にも整えられて、キリストの体の教会に使え、人々に使えていく。そのために、そのように整えられていく。ということはね、まあ、あえて言います、教職と言います。教職と信徒は混然一体となって、教会を立て上げていく技に励むのです。そういうことを言われている。で、このことは一人一人が神様の恵みの計りに従った賜物の恵みだということを忘れてしまいますと、よくないことですが、違いばっかりが目に映るんです。あまりわしらのこと言うなとさっき言われましたから、石崎先生と私の言うても一番いいでしょう。石崎先生は同じ伝道、私と同じ伝道者、やっぱりタイプ違うと思うんですね。思いませんか。私大体感情派なんですが、先生は非常に理性派ですよ。で、持っている賜物もいただいているものも違うと思っているんですね。でもこれは恵みなんです。どうぞお一人お一人、それは神様からの恵みだと理解する必要が、そうでないとこれなんです、落ち込むんです。よくないことですが、対立が起こったり批判が起こったりするんです。反感や不快感を覚える、私とあなたは違うとかね、違うんですけども、恵みによって賜物として与えられているということを忘れたらない。キリストの体、そのことを互いに認め合い、確認し合ってと言いますか、確信し合っていくならば、違いは恵みとなるんです。どうぞ愛する兄弟姉妹の皆さん、教会がキリストの体となるために、神の恵みによって与えられた賜物をお互いに用いて、どれだけ労しているかなということも問いたいと思います。 キリストの計りに従って与えられる恵みの賜物をどれだけ求めているだろうか。これも問われるかと思うんですね。今日も成人祝福というのがあったので、若い人の話もちょっと導かれてるんですが、まあ、関わっているのは新学生が多いですから、新学生の話しますけど、あの一人の新学生、今学んでいる真っ最中の兄弟ですけれども、幼い時から教会に来てイエス様を信じて救われました。自分の人生の道がいろいろどんどんどんどん開かれていったようです。でも彼はこう思ったんです。若い時は自分に与えられたものを持ってフルに自分のために生きていきたい、まあ、それは決して間違った動機ではないんですけれども、まあイエス様のためにキリストの愛に応えて仕えていくというのはもう老人期を迎えた時にしようと考えていたそうです。平たく言うならば、地上の使命を終える時にそうさせていたこと、正直にそれを言ったことある、そうだったのと言ったんですが、ところがその兄弟が属している教会で、あの、まあ、長期公開も地上の使命を得られて天国に行かれる方、こう、ね、順番じゃないんですけども、そういうことを私たちは経験させていただきますが、ある時その教会で若い方が急に召されたそうです。彼は気づいた。ああ、地上の使命を終えて死を迎えるのは年功序列ではないっていうか、なんか当たり前のことですけども、それに気づかされたというんです。今自分は青年期を精一杯生きている。でも青年期は一回限りだ。まあ、何歳から何歳まで言うのかも別問題ですが、まあ、ある方は壮年期、私なんかも老人に入ってきたのかなと思うんですが、私は成人期とは言えないと思うんですが、気持ちは青年でおりますが、その成人期を通過するときに、その通過の仕方がある。年老いたらそうしようと思ってたんですよ。でも今この青年期に、このように主に愛されて神のものとされているのだから、主を愛し教会を愛し人々を愛することが今大事なんだ。彼は信仰生活と教会生活は一つにつながっていったんです。やり直しの恵みに預かった、まあ、今主の召しをいただいて神学生として歩んでおりますが、愛する皆さん、若いからもっと先のことだ、なくて、ついには私たちは皆なんですけど、ついにはって明日かもしれないですね。だから今お互いに成熟していく一人一人が、16節見てください。ですから16節に、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによって、私互いですね、しっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。13節の言葉を通して、私が目指すところ、そこから今はどうかということは、まあ、あれでこの歌詞はすっきりしたんです。こうしてキリストの愛によって教会が建てられ作られ成長していくということは、すなわち一人一人、私たち一人一人のキリストに対する愛、キリストの愛によってキリストに対する愛、それによって生かされ成長していくんです。端的に言うならば、信仰生活と教会生活は切り離せません。切り離そうとするときに私たちは弱さを感じますし、ちょっとブレてくるんです。あるいは信仰生活と教会生活が一つになっていますと、これ一つに、あるいは戦いを覚えるときがあります。しかし本当の成長はそこから作られていきます。ですからイエス様のその愛に支配されて生きるということに徹したいですね。キリストの愛に徹して生きるということは、私たち一人一人と教会の姿なんであります。その先に、ついには私たちは皆、ついには私たちは皆 新しい年の2回目の聖地でありますが、このように進んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。